民主義4章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、アバ父よ、感謝いたします。この民主義4章として、またローマ書4章として、主を導いて教えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ2節。
レビ人のうちケハデ族の人口調査をその氏族ごとに、父祖の家ごとにせよ。
3節。
それは会見の天幕で勤めにつき、仕事をすることのできる30歳以上50歳までのすべてのものである。
ここ30歳以上だと、ね、言われますね。8章24節には25歳という言葉が書いてあります。だから25歳から研修生として入って、30歳から勤めるということですね、レビ族の。じゃあこのケハデ族は4節。
ケハデ族の会見の天幕での奉仕は最も聖なるものに関わることであって、次の通りである。
最も聖なるもの、至聖所にあるそのようなものですね。だから主がそのようにモーセを通して任命したですよね。だからそこに対して私たちが文句言ってはいけないんです。だからこのじゃあそれぞれ全部この賜物があって、その賜物で神様が任命をされるんです。じゃあそれとともに中古セス。
祝英が進むときは、アロンとその子らが聖なるものと聖女のすべての器具を覆い終わって、その後にケハデ族が入ってきてこれらを運ばなければならない。彼らが聖なるものに触れて死なないためである。これらは会見の天幕でケハデ族の担うものである。
じゃあケハデ族がじゃあ宿営を、ね、移動する時に、ケハデ族が来てこれを運ぶんだと。このケハデ族が運ぶ、それを無視して、このダビデがね、それを運ぼうとした時に、その、ね、ウッサが死んでしまったということもあるんですね。その牛と車に乗せて、契約の箱を運ぼうとした、そのこともありました。だからこの運ぶ、聖なるものを運ぶのにケハデ族がした。まだ16節。
祭司アロンの子エルアザルの責任は、灯火用の油、香りの高い香、ジョークの穀物の捧げ物、注ぎの油についてであり、幕屋すべての聖なるものとその用具についての責任である。
この責任がこの、ね、エルアザルはこの香り高い香、ジョークの穀物の捧げ物、こういったものを担当してた。17節。
ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はケハデ人諸子族の部族をレビ人のうちから絶えさせてはならない。あなた方は彼らに次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づく時にも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らに各々奉仕とその担うものとを指定しなければならない。
この、ね、彼らがこの運ぶ時に死なないためにするべきことを先に教えてますね。22節。
あなたはまた ゲルション族の人口調査をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに行い、30歳以上50歳までの者で会見の天幕で務めを果たし奉仕をすることのできる者をすべて登録しなければならない、
うん、このゲルション族はもう28節まで、こう書いてあります。ただ29節、
メラリ族についてあなたはその氏族ごとに父祖の家ごとに彼らを登録しなければならない、
うん、このようにしてね、レビ族のいろんな人々に対して、メラリ族までして終わりますね。45節、
これはメラリ諸子族で登録されたものであって、モーセとアロンがモーセを通して示された主の命令によって登録した者たちである、
うん、この主の命令によってという49節も、
モーセを通して示された主の命令によって彼は各々その奉仕とその担う者について彼らを登録した。主がモーセに命じた通りに登録された者たちである、
うん、じゃあ主の命令、モーセに主の命令によって、この任務が与えられたそれは何でしょう。この幕屋ですね、幕屋はイエス・キリストです。だから本人が来られて、それが完了、完成、テテレスタイということになったんですね。だから私たちはイエス様を信じることでこの律法がね完成されるという、律法が示しているものは結局イエス・キリストよ。イエス様を知らないと、これがなぜこんなにゲルソン族、メラリ族、コアデ族、それがこう動かなければならないか分からないのよ、ね、だから幕屋も私たちが幕屋そのものではなくて、幕屋がイエス・キリストで神の国であること、それがこれを示しているということ、だからそれを分かってからすることが重要ね。イエス様を示しているということです。イエス様によってこれが完成されたと。だから全ての旧約はイエス様の影なんです。影。じゃあ4章、ローマ書4章、1節から見ましょう。
それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります、
うん、じゃあ義ということを、それがアブラハムですね。アブラハムはどのようにして義と認められたか、律法を確立するという言葉が3章の終わりのところにありました。3章の31節見ると、それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対そんなことはありません。かえって律法を確立することになれるので、律法の完成、律法の完成は何でしょう。それは信仰だということよね。律法を確立するために、律法を人間が行う、自分でやろうとする、それが律法を確立するんではなくて、律法を確立するのはこのアブラハムのように信じることだと。信じることで、だからイエス様を出会ったんですね。アブラハムはそのイエス様と出会って、彼は信じました。 イエス様を信じました。聖霊様が彼の中に入って、彼は信じました。だから聖霊様は彼が罪について、義について、裁きについて、ああ罪というものはイエス様を信じないことが罪だということが聖霊様が出会ってから教えたんです。義について、義ということはイエス様が天に昇っていかれた。天に昇っていく、天、神の御座のところに立つ方はただ一人、唯一イエス様です。イエス様が義です。義について、だから良心がね、私たちが良心によって分かる。聖霊様が私の良心に語るから。裁きについて、これは悪魔サタンがもうすでに審判を受けたと、それが分かるのよ。直感ですね、直感と良心。それでアブラハムはそれを信じました。この自分に現れて、あなたはこの空上諏訪のカルデアから離れなさい、それで私が示すところに行きなさい。それで行って、彼は生贄を捧げるんですね。もう直感として分かるの。自分が罪が許されるのはこれしかないんだと。生贄を捧げ、祭壇を築き、誰が教えたか、聖霊が教えた。だからそれを聖霊様によってアブラハムは主と出会って、聖霊様が神様ですね、三位一体神様がアブラハムに現れて、アブラハムはそれを信じました。信じたことで彼はきっと認められたんです。だからこの律法が与える前ですね、400年後で、400年後で律法が言ったと、モーセを通してね、それは400年後よ。アブラハムはその律法が与えられる前に霊で律法を受けました。霊が、これが確立された。だから信仰によって、イエス様を信じる信仰によって、律法が確立される、これは捨てられることじゃなくて隔離されること、確立される。3節、4節、
働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます、
働く者の場合、その報酬は恵みでなくて、報酬、働く、律法に対する働くということが報酬として、救いですね。これを支払うものが救いです。それじゃないんだという話ですね。古説、
何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです、
だからこの不敬虔なアブラハムでしたね。空上諏訪して空上諏訪するどころか、空上諏訪する者を助けるために空上を作る、寺さんと、夫さんが寺ですよ、一緒にその空場を作って売る、その商売をしてたアブラハムですね。不敬虔な人です。しかしイエス様が訪ねてこられました。それを信じました。 それできっと認められたという話ですね。6節。
ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。
だからアブラハムもダビデも自分の罪が聖霊様によって自分の良心に照らされた時悔い改め、それを信じました。ダビデも同じですね。ダビデも自分の罪をナダン預言者を通して指摘された時それを悔い改めて許されるんですね。その話です。旧説。
それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、
割礼のある者はユダヤ人でしょ、割礼のない者は異邦人です。だからアブラハムも割礼を受ける前に、割礼は99歳で受けたからね、75歳で呼ばれたんです。それで85歳で主がこの天の星を見なさい、それをアブラムが信じた、信じた、それを彼の義と見なされたと言われるんですね。だから割礼の前です。割礼を受ける前です。律法を受ける前です。アブラム、その話を今パウロは言ってるんですね。10節。
どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか、割礼を受けてからでしょうか、まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく割礼を受けていない時にです。
そうでしょう。割礼を受ける時には99歳でした。彼は神様を信じて75歳でどこに行くかも知らず信じて出発したんです。これが義ですよ。義、神様が義と認められた、信じること、信じることで主と出会ったことよね。注意せず。
彼は割礼を受けてない時信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められるすべての人の父となり、
だから私たちの父もなる、異邦人パパアブラハムを呼ぶんですね。彼自身も割礼がない時、信じて救われたんだから。だから割礼派たちがね、こう来てイエス・キリストを信じても割礼を受けなさいとそのように言ったんですね。これが割礼派です。じゃあ割礼を受ける前だとアブラハムがきっと認められたの。12節。
また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。
だからこの割礼がない人、その人たちの父となるために神様が彼を割礼を受けてからきっと認められたというんじゃなくて、彼が神を信じてスタートしたその瞬間きっと認められたんです。だから私たちも今割礼もないし律法もないんですけど、御霊が私たちの霊にそれを教え悔い改め、この良心ですね、良心が。だから私たちがイエス様を信じたのはそれですよね。私の両親が悔い改めに行ったんです。これイエス様と出会ったこと。 それで血潮を信じて、その血潮が自分の罪を洗ってくださることを信じました、うん、この信仰によって木ですよ。信仰によって木。中三節
というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです、
うん、信仰の義、立法によるんではなくて信仰の義によって、ね、信じて救われた、うん、じゃあ立法というものは何でしょう。立法は神様の御言葉です。聖なるものです。私たちを罪に定めるんです立法は清いものです。ローマ書7章にはっきり書いてあるんですね。立法を私たちが無視してはいけないんです。じゃあ中二節、7章の中二節
ですから、立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました、
うん、だから立法の働きは極度に罪、深いものとされるんですよ。だから立法が私を罪深いもの、罪細かく指摘して、それで恵みがもっと深くなる、許しがもっと、こんな私と言うんですよね、立法によって。最初は、ね、イエス様を信じる、もちろんその両親もね、ああこれが悪かった、それで私たちが罪を悔い改めてイエス様を信じ受け入れるんですけどね。アブラハムもそうだったよ。いや人間が天地万物を作られた神様がおられるのに、どうしてこんな空城を作って生活しなければならないか、空城を拝む、これ良心が分かったよ。捨てなさい、そして離れなさい。彼が信じて離れたんです。良心ですよ、直感ですよ、霊よ、霊が分かった、聖霊が語るとき、それを信じて、これをきっと認めたと。それで、後で主が400年後で立法を教えてくださいました。それを見るともっと、ああこれもあれも、もちろん聖霊様は私たちを全部教えるんですけど、罪深くするのは立法なんですよ。だからもうイエス・キリスト以外は救いがないということをはっきり教えているのが立法ですね。だから立法をいただく前でもアブラハムは神様を信じて、イエス様を信じて救われたと。何節か、16か17。
そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち立法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのです、
うん、だから立法を今持っているのはユダヤ人ですね。割礼も持っているし、しかし割礼もない、立法も持たない日本人の父となる、これはもう聖霊様よ、聖霊様、 聖霊様がね、私たちの心の中で良心、良心、サガラ、だから弁解の余地がないね。あ、こんな空情、神様が、見境の神様がこの這うものの形になって人間の形になってる、それで神様か。何かあっても動くもできないし、木で作られ、聖堂で作られたもの。イザヤ書にもこれをよく、ね、教えてますね。半分はあの空城作って、半分は焚き木でご飯作って食べる、これが神かと、そのような話、それが聖霊によって分かってる。中七節、
このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。
だからこのアブラハムがね、信じた神様は死者を生かす、この、ね、聖霊様が働くとね、種を、自分が種をこうまくんですよね。まいてこれが動きがあって、後で芽が出て実がなるのを見て、いや、神様は復活の神様ではないかということを御霊が教えるよ。じゃあ皆さんもね、聖霊様によって教えられて今信じてる。だから死者を生かし、それが分かった、それが信じるよ。だからね、聖書の中でいくらこう文字でね、復活復活を見てても信じない人は信じないのよ。けどこの、ね、自然界を見ながらも復活を信じる人もいる。だから聖霊様よ、聖霊様。アブラハムはそれできっと認められた。18節、
彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの、彼はあらゆる国の人々の父となるためでした。
うん、じゃあだから彼が、自分が、まあ、望み得ない、ね、自分の妻も年が取って、もう女性としての機能がない、そのような時にこの神様の御言葉を信じたんですね。神様を生かす神様、神様は不可能がない、それを信じたと、信じた通りになったんですね。だから皆さん、信仰によって義、信仰によって救いですよ。立法は何でしょう。立法は私たちを罪深くするものよ。ああ、もっと私はイエス様の恵みによって救われたんだということ。だからこの、そしたら立法は捨ててもいいか。いや、立法を完成するのはイエス・キリストですね。イエス・キリストによって立法は完成された。十字架の愛が律法の完成よ。御霊は律法を守り行わせる。だから律法というものは人間の力でできるものじゃない、人間が誇るものではない、人間が私がしたという、私がしたのにお前はどうしてできないか、これが律法じゃないよ。本当の律法は私ができないのに神がしてくださいました。それで主だけ栄光返し、謙遜になるわけ。相手は自分より優れて見るのよ。そうじゃないと固く固執的になってプライド高くなる。私はもう、これがモーセの茶ですよ。 これがパウロがサウルの時代に育った人を殺すまで自分が正しいと思ったけど、とんでもない、これが砕かれて、これが本当の立法よ。本当の立法は愛よ。立法の完成は愛よ。19節、
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、
これは誰の働きだと思う？アブラハムの信仰だと思いますか？聖霊様の信仰よ。神の信仰なの。だから聖霊様がずっとこれをアブラハムに信仰を注いでくださった。皆さんと私も同じよ。信仰を続けること、ね、どんな患難の時代が来るかわからないけど、聖霊様によって打ち勝ちますよ。だから後で私たちが冠を主に捧げる。だから今、ね、その練習みたいなことをする人々もいるんですけどね、患難の練習、敬虔の練習とか、これは間違ってる。聖霊様に頼る。聖霊様お願いします。レッツゴー聖霊様。張先生はね、このように70万になったのはもう自分が謙遜だからじゃなくて、絶対これができない。いつも自分は説教の時、いつも用いられるその瞬間瞬間、聖霊様、聖霊様、私はできない、聖霊様知ってください、聖霊様、じゃあ講談からレッツゴー聖霊様、聖霊様、それよ、それ。いつもね、私たちがこの信仰を続ける生活は礼拝を続けること、いつも祈り、聖霊様を頼る祈り、だからこのますます信仰が強められたのは神の信仰、聖霊の信仰。その次、21か。
神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。
このように固く信じる、信じる信仰、これは聖霊の信仰よ。聖霊だから三位一体神様よね。だから何でしょう、全部プレゼントされ、全部恵みで、それも信仰も信じるように、信仰も聖霊だ。22節、
だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけでなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。
このようにね、死者の中からよみがえらせた、これは聖霊でしょ。聖霊がこの死者の中からイエスをよみがえらせたのは聖霊、その同じ聖霊がおれば私たちもよみがえると、そのことがローマ書ですね。聖霊によって、ローマ書7章は人間が、私が、私が、私、35項目出る。しかし聖霊が、聖霊が、聖霊がということが、ね、82項目はローマ書8章で出る。私か聖霊か、信仰生活は聖霊よ。だから祈りよ、祈り。 優しいでしょ。楽、本当に、聖霊様であればもう全て勝利します。けどこれができないのよ、人間がね。自分自分自分、傲慢があるから。だから、ね、私たちが命の木の実を取って食べてずっと続ける信仰というものは聖霊よ、聖霊、神よ、神様よ。最後読んで祈ります。
主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです、うん、
これを証しする、水と血によって来られた、その理由はこの二十五節よね。これを証しする方が聖霊よ、ね、だから皆さんと私の中で聖霊の証しが、これがアブラハムが最初出会った聖霊ですね。立法じゃないよ、立法は400年後で、まだ割礼でもない。割礼は99歳でしたから、75歳で彼は信じてスタートしたから。じゃあ理解しますか、じゃあ祈りましょうね。信仰、信仰、聖霊による信仰。主よ、主よ、主よ。